じゃあですね、テーマを変えます。じゃあ次のテーマは、トラブル。トラブルを乗り越える方法です。そう。でね、これから、まあ、継承をね、なるべく長くこう続けて、なるべく長くフォローしていくんですけども、まあ、ずっとその、僕たちの話を聞いて、ずっと僕たちに質問をするっていうふうにやってると、やっぱりあなたにとっての進化も妨げることになると思うので、必ずこれから、本当にね、質問する人もいなくなって、そういう状況で一人で頑張っていくときっていうのは来ると思うんですね。で、必ずトラブルに絶対ぶち当たると思います。で、ビジネスだけで考えても、やっぱり急にね、売れてたものが売れなくなったとか、今現時点でもアンケートがちょっと集まらないんだとか、見込み客がどうしても増えないんだ、相互紹介がうまくいかないんだ、うまくいかないっていう、絶対何かうまくいかないトラブルっていうのが起こると思うんですね。人間関係でも、お金がね、これからあなたはどんどん入ってくるんですけども、入ってきだしたら、奥さんとこう、ちょっとね、うまく仲が悪くなったとか、旦那さんと仲が悪くなったとか、子供との人間関係がうまくいかなくなったとか、なんかいろんなね、絶対トラブルは起こります。トラブルがない人生なんてないです。そう。で、そのトラブルが起こった時に、そのトラブルをどう捉えるかで、人生は変わります。もう本当に真逆に、もうプラスとマイナス、もう全く反対の方向に動きます。どう捉えるかなんですね。トラブルを。そう。で、トラブルが起こった時にね、それをネガティブなイメージで捉えて、イライラしたら、エネルギーを消耗して、終わってしまうんです。でも、トラブルをある方法で捉えたら、それがアイデアになってお金に変わるんですね。そういうふうにして、これからあなたがトラブルにぶつかった時に、どういうこう、マインドセットで、どういうふうに乗り越えていけばいいのか。それはね、僕自身が今までやってきて、こう、うまくいったことをシェアしようかなというふうに思います。で、一つ目は、トラブルは、解決したらお金になる。と書いてください。トラブルは解決したらお金になる。そう。でね、僕たちは情報企業家ですよね。情報企業家です。だから、何かの問題が起こって、解決したら、ノウハウになります。それを、売るだけです。そう。他の人はね、そういうアイデアないんですよ。普通の人は、まあ、トラブルが起こった。うわー、もう嫌なことが嫌だな、もうどうしよう。バーってタバコ吸って、お酒を飲んで、寝て、で、終わりですよね。で、トラブルを解決した人でも、よし、やった、解決したぞ、やった、俺は成長した、で終わるんですね。僕たちはトラブルを悩むんでもなくて、解決して喜ぶんでもなくて、解決したらノウハウにして売るんですね。そう、そういう風にしていけば、どんどんどんどんテクニック、コンテンツが増えて、お金もどんどん増えていきます。まずこれを覚えてください。でね、これもう一つ書いてほしいんですけども、問題を細かくしろ。と書いてください。問題を細かくしろ。そう。で、世の中の問題で解決しないトラブルとか問題っていうのは、それが解決しないということは、その問題が細かくなってないだけなんですね。問題が細かくなってないだけなんです。問題が大きいとか、問題がすごいとか、自分の能力が低いんじゃなくて、問題が細かくなってないから解決できないだけなんですね。世の中のすべての問題トラブルっていうのは、細かくすれば必ず解決します。必ずです。で、まあ、所詮僕もね、31歳の若造で、その今のあなたと人生経験と比べたら、もっともっと少ないと思うんですね。ただちょっとこのインターネットビジネスで成功しただけかもしれないんですけど、まあ、今まで、トラブルの数っていうか、まあ、トラブルのその重さで言うと、まあ、すごい、自分ではね、すごいいろんな経験をしてきたと思うんですね。まあ、暴力団に入っていて、で、まあ、本当にね、大変なこともあったし、それを辞めるときっていうのがやっぱり一番すごく大変だったし、あとはやっぱり奥さんがもう本当に重度の精神病で、一日中タバコを吸う以外ない。あとタバコを吸うか、僕をこう包丁で刺すかのどっちかしかないっていうようなのが一年間ぐらい続いたりとか、やっぱりその、なんか友達関係とかでもなかなか縁が切れなかったりとか、僕自身その薬物中毒だったこともあるし、自殺未遂したこともあるし、まあ、本当にいろんなトラブルがあって、それをこう乗り越えてきたんですね。で、なんでね、それが乗り越えられたのかなと思って、ずっと考えてたんですけども、最終的に行き着いた答えが、問題を細かくする癖があったんですね。例えば、多くの人は何かトラブル、見込み客が集まらない。うわぁ、もうダメだ、上級終わりだ、俺には能力がないんだっていうふうに、それで終わってしまいますよね。でも、それを僕の場合は、なぜ見込み客が集まらないのかっていう、問題1、問題2、問題3、問題4。っていうふうに細かく分解して、じゃあ問題1は あ、この解決方法があるな、問題にはこの解決方法があるなっていうふうにして、一つずつ解決していく癖が昔からあったので、それでどんなトラブルでも乗り越えていけたんですね。だからこれから絶対僕もね、大きいトラブルがまだまだ来ると思うんですけども、来ても絶対にその都度問題を細かくしていけば解決できるっていうふうに信じてます。そう。大きいとね、見つからないんですよ。見込み客が集まらない。大きすぎるんですよ。曖昧すぎるんですよ。それを細かく具体的にすれば、見込み客が集まらない。その中でも、じゃあ、例えばね、相互紹介、PPC、SEO、なんとかがあって、ある。じゃあ、相互紹介の中では、例えば、紹介文が悪いのか、相互紹介の仕方が悪いのか、依頼をしている人が悪いのか。で、細かく分けていくと、あ、なんだ、簡単に答えはもう、すでに俺持ってるなっていうことに気がつくんですね。そう、持ってることに気がつくんです。問題を細かくしてほしいんですね。そう、で、これをね、一番、感じたというか、最近感じたのは、継承のメンバーで、すごく面白い人がいて、無料レポートありますよね。無料レポートの審査がこう、通らないっていうケースがあったんですね。で、実際あなたも通らなかったケースがあると思うんですけども、その無料レポートスタンドによっては、なんていうの、ビデオはダメだとか、アドレスを取るのはダメだとか、いろんなルールがあってダメだっていうケースがあったんですね。で、まあ、いろんな質問、こう、バーってメールが来て、村上さんに言われた通りやったけど、無料レポートが通らないぞとかって、途中から通らなくなったぞとか、もうダメなんだ、無料レポートはダメなんですね、とかっていうメールをもらった中で、その彼だけは、審査が通りませんでした。でも、いろいろ考えてみたんですけども、もしかしてビデオがダメなのかな、アドレスを取るのがダメなのかな、マグマグと連動してないからダメなのかな、っていうふうに、それを細かく考えてみたんです。で、無料レポートスタンドからダメだよって言われた不承認のメールを見て、それを全部リスト化してみたんですね。そしたら、8項目ぐらいに分かれて、で、それを一個一個潰していったら、どのレポートスタンドでも通るようになりました。村上さん、このノウハウ売れますかっていうふうに言われたんですね。本当素晴らしいなと思って、その人は問題が起こった。ああ、もうダメだって諦めたんじゃなくて、問題を細かく一個一個細かくしていって、そしてそれをメソッドにしたんですね。この場合にはこういうふうにすればいい。この場合にはこうすればいい。この場合にはこうすればいい。っていうふうに、全部のレポートにまとめたんです。で、それをこう、僕に送ってくれたんですけども、これ、詳細になりますかね？無料オファーとかで使ったらいいですかね？とかって言われたから、売ってみたらどうです？っていうふうに言ったんですね。で、実際に彼がこれから売るかどうかはわからないんですけども、やっぱり無料レポートスタンドの審査を確実に通す方法とかって、3000円とかでこう、まあ、売ったとしても、売れるかもしれないですよね。例えば、PPC のキーワードで言ったら、無料レポート審査とか、無料レポート通らないとか、そういうようなニッチなキーワードでこう調べる人って絶対いますよね、通らなかったら。そこでこうパッと出てきて、どんな無料レポートスタンドでも確実に通す方法を教えます。っていう風にしたらこう、詳細になりますよね。そう。まあ無料オファーでもいいですよね。その無料オファーにしたら当然、無料レポートスタンドに興味があるビジネス層が集まってくるから、その人たちにまあ継承のアフィリエイトをしたりとか何か商品を売ったりとかしていってもいいですよね。そう。彼は問題を細かくして、そしてそれの解決策を見つけて、メソッド化して商品にしたんですね。本当にこれは素晴らしいなというふうに思いました。で、彼がね、その中で一番興味深かったコメントがあって、村上さん、これ、無料レポートスタンドはやっぱそれだけスピードが速いってことですよね。で、これ、この間は通ってたのに急に通らなくなったんですね。って、多分継承でこう、みんながバーって同じテンプレートを出したから、向こうがなんかおかしいなと思ってこう、やめたスタンドもあったと思うんですけども、こういうケースもあるんですね。やっぱネットビジネスはスピードは速いですね。多くの人は、ネットビジネスはスピードは速い。じゃあ、もうダメだ。ネットビジネスはスピードが速い。新しい教材を買わなくちゃいけない。なるけど、彼はネットビジネスはスピードは速い。ということは、この無料レポートスタンドのメソッドを、毎回毎回ちゃんと作っていけば、更新で売れますねっていうふうに言ったんですね。例えば無料レポートスタンドを確実に通す方法2010年、2011年版、2012年版っていうふうに売れますよねっていうふうに言って、ああ、すごいな、この人は。そういうふうに考え、いいマインドセットというか思考ができてるなっていうふうに思って、すごく感動したんです。そう。で、これ前も話したんですけども、あなたが悩んでることは他の人も悩んでるんですね。あなたが悩んでることはあなただけじゃないんですね。周りにいっぱい悩んでる人がいるんです。そう。で、僕たちは情報企業家だから、その問題を細かくして、そして解決策を見つけて、コンテンツにまとめれば、商品になって、お金が儲かるんですね。そう。だから、 何か問題がこう起こった時にね、ああ、もうダメだ、もう俺はトラブルばっかりだ、どうせダメな能力がないんだ、この情報はもうダメなんだ、詐欺なんだ、っていうことじゃなくて、変わっていくことに対して解決策を見つければ、あなたはお金が儲かるということです。それをね、ちょっと忘れないでほしいんですね。そう。で、僕たちはその、これからもトラブルが起こり続けると思います。何にもね、問題がなく平坦な人生なんて送れないと思うし、送ってもつまんないと思うんですけども、トラブルが起こったらラッキーなんですね。コンテンツを作って、そして、他の人もね、何倍もお金を儲けることができます。で、普通の人は、情報ビジネスなんて知らないんですよ。そんなものが売れるなんて思わないんですよ。解決して、わー、ラッキーとか、解決できなくて、わーって悩んで終わりなんですね。僕たちは情報企業家だからコンテンツにできる。そして、情報企業家でお金を儲けるんだから、それだけ他の人の何倍も細かく考えて、具体的にして、それだけね、考える必要があるということなんです。情報企業家イコール、他の人の何倍も考える必要があるということです。だから、お金が儲かるんです。そう、それをね、何かトラブルが起こったときは必ず問題を細かくしよう、問題を具体的にしようというふうに考えていってください。どんなトラブルが起こっても乗り越えられると思います。いいですか？じゃあね、ちょっと考えてください。今あなたの一番のトラブルは何ですか？で、この話を今したときに何かね、タイピングをしたりとか、ペンと紙を持って今あなたが書いたかどうかちょっとわからないんですけども、まあ、多くの人はトラブルなんだろうなって、こういう感じで上を向いたりとか、口を開けたりとか、目をつむったりとか、した人がほとんどだと思うんですね。これ前の週でも話をしたんですけども、考えるときは、ペンを持って、下を向いて考える。いいですか？ペンを持って下を向いて考えるんです。もしくは、ま、パソコンの画面、ワードでも開いて、それにタイピングしながら考える。っていうことなんですね。それが差なんですね。絶対にこの癖を、この習慣をね、直してほしいんですね。って悩む。僕もやってしまうんですね。ついついこう上を向いて悩んでしまって。こう、それで結局何も解決できないで終わってしまうことがたまにあるんですけども、考えるときは必ずペンを持って、紙を持って、下を向いて考える。上は向かないということですね。これをやれば、どんな問題も細かくできる。そして解決できるコンテンツが作れるということです。そう、これから、ビジネスでも、お金でも、恋愛でも、肉体のことでも、感情的なことでも、精神的なことでも、必ずトラブルが起こると思うんですけれども、トラブルが起こったら必ずペンと、そして紙を持って、下を向いて考えてください。そしてそれをコンテンツにしてお金に変えてください。そして、たくさんの人をね、これからもっともっと救っていってあげてほしいなというふうに思います。じゃあですね、次のテーマに移るんですけれども、一つのことに絞る。で、これね、前回のビデオでも話したので、一つのことに絞った方が、こう、パワーが出るなっていうことは、分かってくれてると思うんですけども、本当に一つのことに絞るっていうのはもう大事なんですね。で、これね、ちょっとね、考えてほしいんですけども、集中力ってありますよね。ガーって今まあ集中してビデオ見てくれてると思うんですけども、例えば、その集中力がプツッと途切れた。例えば、奥さんがこう、後ろから来て、あれはどこにしまったのとかって言われたりとか、子供が来てわーわー後ろで騒いで、集中したものが途切れた。で、この途切れた時に、どれぐらいでその集中力が回復するのか。そう。どれぐらいの時間かかると思いますか？集中力。一回途切れた集中力が、元のね、高い集中力に戻るまでにどれぐらいかかるか。そう。で、答え言うんですけど、まあこれ、20分って言われてます。そう。20分もかかっちゃうんですよ。これ、長いと思うか短いと思うか分からないんですけど、僕はもう長いなと思うんですね。僕、コピーライターなんで、コピーをぐわーって集中して書いてるときに、子供がたまに、なんかゲームの攻略法とかを聞いてくるんですね。もうそうなったらもう、また現実に入り直さないといけないから、20分どころか1時間ぐらいかかってしまうんですね。本当に致命的な、特にインターネットビジネスをやってコピーを書いてる人にとってはもう本当に集中力が一回途切れてしまうっていうのは致命的なんですけども、20分もかかってしまうんですね。そう、だから、僕たちは、集中力がこう途切れない環境とか、そういうね、感情とか思考とかっていうのをこう持っていく必要があるんです。で、僕たちは洗脳されてるんですね。その、例えば、携帯電話をこう、2個持っていて、ノートパソコンも2台持っていて、家にもパソコンがあって、無線 LAN があって、例えばカフェとかでもパソコンの仕事ができて、電話がプルプルプルプルこっちで鳴って、キャッチフォンが入って、っていうのが、 ビジネスマンがエリートでかっこいいっていうなんかイメージがね、こう、いろんなテレビとかでこう、刷り込みされてるんですね。忙しいイコールかっこいい、忙しいイコール儲かってる、忙しいイコールエリートっていうイメージがすごく強いんですね。で僕もやっぱり思ってました。僕もやっぱりちょっとお金が入った時っていうのは携帯こう2本持って、こっちは家族用、こっちはなんか友達用とかなんかビジネス用とかってこういうふうに分けてやってたし、パソコンもなんかいっぱいある方がいいなと思ったし、そのカフェとかね、遊びに行く時にもノートパソコンを持ち歩いてたし、家族で旅行行く時もパソコン持ち歩くし、家族でちょっと出かける時も必ずパソコン持ち歩いたりとかしてて、そういうのがね、やっぱかっこいいと思ってたんですね。でもそれが、本当大きな間違いなんです。本当そういうふうにね、忙しいことをやって、いろんなことをたくさんやればやるほど、もう知能指数は下がるっていう実験結果があるんですね。知能指数が下がるんですよ。家族サービスするんだったら家族サービスをしろっていう話なんですね。その時はそれに集中するんです。友達と遊ぶんだったら、友達と遊ぶことに集中するんです。ビジネスのことを考えながら家族サービスをしちゃいけないんですね。どれか一つのことに絞るんですね。結局それが最も効率がいいんです。友達と遊んでると気になると思うんですよね。ああ、仕事やんなきゃな、ビジネスやんなきゃなって思うかもしれないんですけども、もう、そのことを忘れて集中する。1時間なら1時間遊ぶ。で、帰ってバッチリ仕事をするっていう方が、あなたの知能指数が上がって、スピードが上がるんですね。そう。で、人はもう、のたうち中毒になってるんですね。のたうち中毒。のたうち回るって言いますよね。そういうふうにね、いろんなね、恐怖とかフラストレーションとかいろんなトラブルとか問題とかをたくさん抱えて、たくさんこう処理して、で、いろんなことをこうやる中毒になってしまってるんですね。それが気持ちいい、それがかっこいいっていうふうに思うように、もう今までの人生の中で出来上がってしまってるんですね。だから僕たちは、少なくともね、この継承のメンバーは、のたうち中毒から脱出しなくちゃいけないんです。そう。で、これ多分前に言ったと思うんですけども、忙しい男はダサいんですね。忙しい女もダサいんですよ。そして忙しい男は貧乏なんですね。忙しい女も貧乏なんです。そう。でね、今は頑張る時期までは忙しくするなとは言わないですよ。必ず努力する時期っていうのはあるんですけども、それを一段落した時に、いつまでものたうち中毒のままでこう、いないでほしいんですね。そう。で、まあこれすごく難しいです。僕自身もこう、継承が一段落しても、やっぱりもうずっとね、パソコンから離れられないんですね。いろんな不安があったりとかプレッシャーがあったりして離れられなくて、いつまで経ってももう切り替えができなくて、ね、なかなか休みも取れないようなことを続けてるんで、人のこと言えないんですけども、やっぱりこう、自分自身もね、やらなくちゃいけないなって思う意味で今こう、シェアしています。とにかく野立ち中毒にならないでほしいんですね。で、これちょっと書いてほしいんですけども、緊急 VS 重要と書いてください。緊急。緊急な用事ってありますよね。忙しい緊急な用事。VS 重要です。そう。で、緊急な用事ってありますよね。急に電話がかかってきて、あれやってくれ、これやってくれって言われたりとか、友達がなんか事件があったってバーって言ったりとか、家族の奥さんがなんか言い出した。で、緊急で今すぐやらなくちゃいけないことってありますよね。もう一個重要なことってありますよね。今のあなたで言ったら見込み客を集めること、アンケートを取ること、そして収入を上げること。重要なことってありますよね。そう。で、多くの人は、この緊急と重要を一緒にしてしまってるんですね。緊急なことは重要だと思ってるんです。そう。でも、これ本当に考えてほしいんですけども、緊急なことは重要とは限らないんですね。ただ、差し迫って忙しいだけで、それが本当にあなたにとっての、あなたに人生にとって大事かどうかっていうのとは、全然別問題なんですね。そう。むしろ、緊急であることは重要でないことの方が多いです。そして重要なことは緊急じゃないことの方が多いです。そう。だから常にね、あなたが何かこう物が起こった時に、これは緊急なのか、これは重要なのかっていうことを考えてほしいんですね。そしてあなたは重要なことに絞ってください。重要なことを一つに絞ってほしいんです。そう。これをちょっと間違えないでほしいんですね。で、もう一個書いてほしいのが、必要 VS っていうのは戦うっていう意味ですよね。必要対、欲しい。必要 VS 欲しい。そう。で、何かね、こう、やろうかなと思った時に、これは本当に俺にとって必要なのか、これは本当に私にとって必要なのか、それともただ欲しいだけなのか、っていうことを考えてほしいんです。そう。でね、これはまあこのマインドセットを 緊急と重要、そして必要と欲しいっていうマインドセットをちょっと持っててほしいんですけども、何か起こった時にね、こう選択基準にしてほしいんですけども、ここで言いたいことは、本当にあなたにとって大事なこと、重要なこと、そして必要なことに一つに絞った方が、あなたの成功は早いっていうことです。で、もしね、何らかで今スピードが下がったりとか、モチベーションが下がったりとか、なんかね、満足した結果が得られないのであれば、もしかしたら、緊急なことばっかり選んでしまったりとか、必要じゃなくて欲しいものをやってたりしている可能性が高いです。そう。だから、ちょっとね、今日の時点で、もう一回ね、今自分がやってることを、ちゃんと必要で、そして重要なことをやってるか、見直してみてください。そしてこれから何かことが起こった時に、このマインドセットをね、ふっと思い出せるようにして、本当に俺は、重要なことをやってるかな、必要なことをやってるかな、っていうことを、もう一回こう見直してほしいんですね。そう、このマインドセットを持ったら、必ず人生が変わります。スピードがアップします。で、特に今満足した結果が得られてない場合は、このチョイスを間違ってる、この選択を間違ってる確率がかなり高いです。そう、だから本当にね、ブレインダンプとかもやってほしいんですけども、一回は、あなたにとって、まず大切なゴールは何なのか、っていうことを、ちょっともう一回ここでね、大切なゴールは何なのか、本当に重要で必要なゴールは何なのかっていうことを、もう一回ここで見直してください。そして、それだけに、一つに絞るようにしてください。